も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先週の日曜日セミナーね、
はい、無事にね、終わりまして、本当に良かったです。
ありがとうございました。
はい、
誰もいない宇宙、
うん、
ね、まあこんな非常識なことが果たして受け入れられるのだろうかと
すごかったですね。はあ、もう本当スペシャルセミナーでした。
ね、もろに、ど真ん中の直球を投げさせていただいて。
そうですね。
はい。でね、後半ほら、自己消滅瞑想やったじゃないですか。
うん、自己消滅瞑想ね。
はい。ね、これ僕がまあ個人的にずっとやってたやつなんですけど、もう、やるしかないと。
やるっきゃない。
やるっきゃない。で、まあ、実際にね、事故を超えた世界を感じていただいた方が、
うん、
多くいらっしゃったようで。
そうですね。はい。もうなんかドーンとね、深いところになんか入れたという ね。はい。
まあ、検証された方もいらっしゃったりして。
ねえ、ほんとに。ねえ。
この話ね、事故調でね、
はい、
ゆっくりちょっとご紹介させていただきます。
そうですね。
はい、はい、さていよいよ盛り上がってまいりましたこの自己超越ゲーム、
はい、
おかげさまで来月開設3年目ということで、
おー、はい、祝3年目ですね。
なんだかんだでね、もうありがとうございます。
ありがとうございます
ね、超ラジオね、
おかげです。
お聞きいただいてるリスナーの皆さんも本当にありがとうございます。
あ、本当にね、ありがとうございます。
はい、でね、まあ一人でも多くの方がまあ真実、このリアルな世界を思い出していただく。
はい。
どっかに行くわけじゃないので。
そうですね。
そう。要はずっとどう、何が起こってるのかっていうことを、
うんうん
う
ん、
もう、観念世界をこう、飛び越えていただいて、
うんうん、
実際に体験していただくと。
はい。
そうしていただくと、自分を思い出すんですね。
そうですね。
はい。もう、この体ではなくて、世界それ自体だったっていう、
うん、
うん、それがもう誰が何と言うか真実なので、
はい、
もう体験いただいて思い出して、まあシンプルで軽やかな人生をお過ごしいただきたいと。
はい、
そんな方が一人でも多く出てきたら嬉しいですよね。
あ、もう本当にね、
ね、
もうそれが私たちのもう願いというかね。
そうですね、もう、はい、そのためにこのゲーム作って、やってきたわけでございまして、
はい、
この調子で3年目も突っ走って
、
行けるところまで行こうと、
はい、
はい、と思いますので、何卒よろしくお願いいたします。でですね、来週からですね、
はい、
まあ、日頃の感謝の気持ちを込めまして、3周年の記念のキャンペーンを、
お、
1年に1回のやつですね。
そうですね。
はい、はい、開催したいと思いますので、そろそろもうラジオ聞くだけではね、どうしても肝心の要のこの感覚がやってこないので、
そうですね。
はい、まあそろそろゲームに参加してみようかなと、
うんうん、
お考えの方はぜひこの3周年記念の。
はい、
キャンペーンにご参加いただきたいと思います。
はい、ぜひねこのチャンス、
そうですね、
はい、
一緒にやっていきましょう。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。もう暑すぎて体が溶けるね、そんな猛暑が続いておりましてですね。
はい、そうですね。本当暑いですね。
ね、ですので今回はちょっと背筋がゾクッと、するような話をしてみようかなと思います。
階段ですか？
はい。といってもね、まあ、稲川淳二さんみたいなね、
はい、
万人受けするような話ではございませんでして、
お化けは出ない。
出ないんですね。でもね、この番組を聞いているようなマニアックな皆様方には、
うん、
中にはゾクッとする方もいらっしゃるんじゃないかなと。
そうですか。楽しみ。
思いますので、まあ、聞いていただければ幸いでございまして。さてですね、この気づきは2つありまして、どちらもね、40代前半の話なんで、
はい。
もう15年以上前の話ですね。
うん、
僕ね、40過ぎた頃に、鶴さんのね、
あ、そうですね。
ね、関連上下に出会いまして、
はい。
早速、このノートを買ってきましてですね、
うん、
せっせとこの観念を書き出していってたんですね。
うんうん。
で、まだね、当時はこのパニック発作もたびたび起こっていましたんで、
はい。
とにかく、生きるのが苦しいと。もう楽になりたい一心でやってたんですね。
うんうん。
うん。ですから仕事をしなければならないとか、
はい。
生きなければならない、安心しなければならない。
はい。
などなど、思いつくまま観念を書いていると、
うん、
なんだ自分で自分の首絞めてたんだと。
ああ、なるほど。
だってな、
うん、
しなければならないことだけで一冊終わるんですよ。
そうですよね。ならないならないんですよね。
こんなん苦しい以外の何者でもない
ってことですよね。そうですよね。
よくやってたなって逆にびっくりした。
本当に本当にね、よくこれでね生きてこれたなって感じですよね。
そう。でね、二、うん、冊目の浄化が終わった頃には、
うん。
ドンと軽くなってるわけです、やっぱり。
ああ、もうそれだけの、エネルギーが放出されて。
そうなんですよ。
はい。
でね、でも朝起きると、
うん。
今ならよくわかるんです。なんで朝、あんなに重苦しいのかっていうのが。
ドヨーンとね、起きがけからしますよね。
今ならわかるんだけど、その時わかってないので、
うん。
まだその重苦しさを感じてたので、
うん、
もうこうなったらもうとことんやってやろうと。
うんうん。
うん、もう中途半端やめようと。
はい。
で、3冊目を書き出した時に、そのゾッとしたひらめきがやってきたんですね。
うん。
それは何かと言うとですね。
はい。
もしかして、言葉ってすべて観念じゃないのか。という気づきだったんですよ。
はいはい。
うん、言葉全部観念みたいな、
うんうん。
で、このままやっていくと、もう、最後、国語辞典のようになってしまうんじゃないかと。
そうですよね。言葉全部をね。
そう。
もう、ね、手放そうと思ったら。
そういうことです。
大変なことですよね。一生かかっても
終わらない。そう。でね、うん、まだ半信半疑だったんですよ、その時は。
うん、
うん。うん。でもね、すべて言葉が観念だとしたらって、ちょっと考えてイメージすると、
うん、
ちょっとゾッとするんですね。
はい。
だって自分も他人も宇宙も、言葉じゃないですか。
うんうん、全部ね。
でしょ？
すべて。はい。
すべて手放した先に一体何が待っているのかと。
ああ、怖いですね。
ちょっとゾッとしたんですね。
うんうんうん、
でね、当時まだマザーテレサに憧れておりまして。
はいはい。
はい。浄化保留中っていうリストがあったんですよ。
ああ、面白い、うん。
要はその聖人伝説ですよ。はいはい、
うんうん、
うん、慈愛あふれる人になりたいとか、
うんうん
うん、人格者にならなければいけないとか、
はい、
うん、尊敬されなければいけないとか、
うん、
要は成人というのは自我が憧れている理想の自分なんですね。
そうですね、理想の自分像ですよね。
そう、それが成人なんですけども、
はい、
もうその観念も手放して、
うん、
あのひらめきがあったんでね、
はい、
うん、残るは自己存在。
うん
うん、で、まあ、履歴書だなと思ったわけ、その時。
ああ、履歴書ね。
プラス、はい、常識だと思ってることね、
うんうん
うん。私は人間だ。私は男性だ。うん、私は足立正純だ。
うん、はい。疑いようのない。
そういうこと。そんな感じで履歴書のようなものを書いている時に、
うん、
緊張と恐怖で吐きそうになってきたんですよ。
あら、
うん。だってこの観念浄化したら一体どうなってしまうの？
はい。
うん。で、念のためにインターネットで検索しても、 こんなことやってる人間いないんですよね。
そうです
よね。一人もいないんですよ。
もうじゃあもうどうなるか全く分かんない、もう未知の世界ですね。
まあそもそも何も手に入らないし、下手すりゃ廃人になるかもしれないわけじゃないですか。
そうですよね。もう賭けですよね、これは。
でしょ。でも人間ってほら、基本バカなんで、悩んだ挙句やっちゃう生き物じゃないですか。
そうですね。結局やるんですよ。
だって、フグとかキノコを初めて見た人の中に、これ食べれるかもって言って、パックンチョした人がいるってことでしょ。
そうですね。一か八かでね。
ねえ。で、そのままお亡くなりになった方もいらっしゃるわけじゃないですか。
そうですよね。
だから食卓にいろんなもんが乗るわけじゃん、今僕らは。だから先人の皆様方のおかげじゃないですか。
おかげさまですね。
だからね、怒られるかもしれないけども、文明なんて、大体バカが作ってるんですよ。
そうですよね、トライアンドエラーの繰り返しで。
道を切り開いてるのはバカなんです。
うまい。
そう、本当僕そう思ってまして、だからね、結局まあおえおえ言いながらもですね、僕も浄化しておりまして、何も起こらないんですよ。
よかったよかった。
だって玄関から表札を外したところで家自体何も変わらないじゃないですか。
そうですよね、はい。
今考えると当たり前の話なんだけども、当時手探りなので、
そうですね、
ビビるわけですよ。
それは怖いですね。
そう、特にあのまだ発作起こってる最中で、
いや本当本当。
本来あんなことやっちゃダメな時なんですよけどね。
ですよですよ、危ないですよ。
そうでね、まあ観念という観念を片っ端から手放して、やっとすっからかになったなあなんて思ってたんですけども、はい、まだ重苦しい。ですね。
で、あれですよね。そこまで行くと、ちょっとしたの残りカスでも、重く感じるんですよね。
そう。だからね、その朝起きてぐっとこう固まっていくような重力。こいつを消したかったんですね。
はい。
だから本当に敏感になっていくわけですよね。
敏感にね。
そうそうそうそう。
感覚が繊細に。
そういうこと。
敏感になっていくんで。
そう。そんな頃に出会えたのがこの禅だったんですね。
はい。
で、禅の本を何冊も買って読んでいったんだけども、悟りが何なのかさっぱりわからないわけです。
さっぱりね。
5冊、6冊読んだところで。はい、でね、そのうちなんでわからないのかがわかってきた。これってね、結局禅の本って、風景画なんですよね。
風景画。はい。
そう。だからね、要するに、著者の方が、実際にご覧になってる風景を言葉を使って表現してる本なんですよ。だから、いくら読んだところで、
わかるわけないですね。
こっちの風景は変わっていかないわけですよね。一向に。
はい。
ずっと、そのままなんですよ。
そうですよね。自分がね、自分なしで歩かないとね。
そう。だからね。
風景は見れないですから。
まあ、5、6冊読んだところで、あ、これはもう自分もやんないと、どうにもならへんなと。
どうにもならない。
そう。ということで、やっと座布を買ってね。
座布。
座布ってもう、座禅始めるんですよね。
座布とね。
はい。でもやっぱり、ショートカットしたいから、本を読んで、悟れるもんやったら悟りたかったんですよ、もう。
そうですよね。誰もがそう思いますよね。
そう。
一番楽な道ですよね。
でも、浄化マンも2年以上やってたから、もう俺、いけんちゃうと思ってたんですよね。
そうそうそう、思っちゃいますよね。
そう、もう、そういう、なんとか体験も何回かもやってたから、はい、でも、やっぱりどうもうまくいかない。でね、もう座禅がもう、さっぱりでね。無思考になろうとする思考がこのずっといるわけですよね。
で、手強い。
そう。まあ、こいつがもうぐるぐるぐるぐるループして、そのエネルギーで座布から吹っ飛ばされると。横倒しになるわけですよね。
はい。
で、初めの半年ってまさにそんな調子で苦行だったわけなんだけども。でね、まあ、瞑想は苦手ですなんていう人結構多いんですけど。
多いですね。
当然そうなんですよ。 得意なわけがないんですよ。
そうですよね。最初はね。
そう、人間って考えるから人間なんですね、やっぱり。
うんうん、
だから、ずっと何も考えないなんて、うん、面白くもなんともないんですよ。
そうですよね。もう退屈で死にそうってなっちゃいますよね。本当かも、これぞ苦行ですね。
そう。だから、楽しいですよって僕お勧めしてるんじゃなくて、うんうん、やんないとわかんないよと。
そうですね。
本当のところがね。
はい。
うん。でね、まあ、それでも半年を超えた頃にですね、
うん、
これ予想もしていなかったことが起こるんですよ。
はい。
なんと。
なんと。
あの、ゾッとする気づきが、さらに、まあ、150% ぐらいになって、またパワーアップしてやってくる。
はい。
うん。で、これでもう、ゾゾゾゾゾってなったんですね。
ゾゾゾゾ。
はい。まあ、はい。申し訳ないですけど、この続きは来週後編で。
あ、そうですか。
はい。お話しさせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。さて、続きまして今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と達さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は泉さんの日記です。
はい、
足立さん、セミナーありがとうございました。とても貴重な時間でした。消滅瞑想に入ると音が迫ってくるような感覚になり、意識の中で全てが起きていって、感覚は感覚でしかなく、思考は思考で、それが全て起こっていました。足立さんの終了の声で戻り、涙で顔がぐちゃぐちゃで、最後は少ししか顔を上げることができず、ズームをオフにしてから泣けて泣けて、その後瞑想しましたが、何とも言えず感無量というか感謝というか、また泣けて、しばらくは目の前で何かを見ているような感覚で、手が料理したり洗濯をしたりと、映画を見ているような、全てがリアルというか、何もかもがそのまんまでしたというね、もうそのまま読ませていただきましたけども、
はい、
あ、もうね、本当ね、びっくりしました、これ読んで。
そうですね、もう本当に感動的でした。
はあ、
うん、
ね、もうこれを検証と言わずに何を検証と呼ぶか、
うん、そうですね、
うん、
本当に良かったです。
でね、今日ちょっとまあご紹介できないけど、今日挙げていただいた日記もまたすごい、うん、はい、
ああ、良かったですね。
だからまだ続いてるんですね、この感じが、
うんうん
うん、
はい、
うん、だからね、まあ消滅瞑想、
いや、
やってよかったな、
本当に、うん、
うん、だからね、これある程度準備してる人でないと、
そうですね、はい、
うん、入っていけないんですよ、
うん、いた方は、
そう、
だから、はい、身が、ね、勝手に落ちましたけど、
泉さんはほんまこれ気熟してたんやなと、はい、
そうそうそう、う
ん、なんかこのきっかけ待ちだったんだなっていう感じやね。
そうですね、
うん、だからほんま、うん、あ、いいタイミングでやれてよかったなと思いました。
そうですね、もうガイドも感無量で、
そうですね、
よかったです。
はい、ありがとうございます。ではお願いします、秋さんの方から。
はい、はい、私は、ソクリンさんの日記より抜粋します。
はい、
緊急事態宣言が解除され、昨日は約半年ぶりに出社した。少々仕事の勘が鈍っていたのか、私が気が利かないことから周囲に大きな迷惑をかけてしまった、かっこ汗。一日が終わって自宅で瞑想をした。思考が湧いてくる。 事故の至らなさから反省の思いが猛烈に出てきた。そんな思考を自覚しながらも、そのまま不愛想なおかみを決め込んだ。ただただ意識を気づきの無限空間に集中した。体験はあったが、体験している私は消えていた。気づきの空間に現象は現れては消える。貴重な体験であった。うん、というような、はい。はい、
なるほど。
体験談。
これもね、そこにさんもさっぱりした日記ですよね。あの、
そうですね、あの、約半年ぶりの出社でショッキングな出来事が起きてしまったわけですけど、
ね、普通はこのままもう悶々として過ごすところがね、
うん、しっかりね、あの、瞑想をねされて、
で瞑想できるっていうのはやっぱり職人さんだよね、はい、
そうですね、う
ん、普通は焼け酒だよ。
あ、そうですよね。
あ、
ね、
まあ本当本当、
でもね、うん、こういうね時ほど、はい、あの、この瞑想が生きてくるというか、
それはもちろんそうですね、
普段ね何の問題もない時よりも、うん、こう、あの、深い気づきがねどんとやってくるんですよね。そういう、あの、ビッグチャンスになるので、
そういうこと、そういうこと、
はい、
ここは逃げずにね、
そうそうそう、
自分と向き合うっていうことをやるのがすごい大事ですね、う
ん、大事ですよね、うん、はい、でね、うん、この私が選択し私がやっているというね、はい、この思い込みが苦悩の根源なんですよね、
う
ん、
そうやね、
うん、もう私っていうのは、うん、もう次々にねやってくるただの思考であって、実際ね、はい、本当一切何もやってないんですよね。
そうだね、うん、思考だからね、何もできないわけですよね、
はい、そうなんですよ、はい、思考は思考するだけで、ね、
そういうこと、
何もできないんでね、うん、はい、なので、うん、本当の自分は、このね、あの、私っていうもの、思考ではなくてね、
はい、
私を体験している意識だったということで、うん、はい、でこの事実がはっきりすると、はい、人生がね驚くほど軽くシンプルになっていくんですね。
そうだね、この、うん、自分がやっているという思い込みから全ての苦悩が発生しているので、
ね、
逆に考えたらいいんですね、
うんうん
うん、じゃあそこを見破る、
見破る、
うん、ただの思考だったってことに気づいた時に、
うん、
もう鎖が外れてドーンと軽くなるわけですよね。
そうですよね、そうそうそう、うん、
そう、うん、そうか、こう自分がやってるつもりの思考が勝手に苦しんでたんだと、
うんうん、
うん、でも反省は反省としていいじゃないですか。
で、それはね、もう、あの、次回に生かしてね、
そうそうそう、
はい、これからに生かして、
そう、はい、思考ってそもそもそのためにあるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、そう、自分を攻撃したり誰かのせいにしたりとか、
そうそうそう、うん、
そういうドラマに入ってしまうとややこしいわけよね、
うんうん、
うん、だからね、ソクリンさんみたいにこう、もう気づいて理解もされているので、
そうなんです、
はい、
うん、もう私っていうのはただの思考だったと、うん、はっきりね分かったと、
そうだね、ま、
あの、おっしゃっていたんで、
はい、はい、じゃあこの調子で、まあ、不愛想なおかみを決め込んでください。
そうですね、はい、
今週のしがんで真っ赤、知る快楽、知らない極楽です。
うーん、またなんとも深いですね。
はい、だから
名言じゃないですか。
うん、どちらもいいとこがあるわけですけども、
はい、
思考って当然考えることが大好き、
うん、
っていうのは人間は考えること大好きっていうことですよね。要は
そうですね、
うん、まあちこちから知識とか情報を手に入れて頭の中でパズルゲームを楽しんでるわけですよ、
うんうん
うん、それが知る快楽、考える喜びってやつですよね。
はい、
はい、ただまあ、快楽の裏には苦しみがひっついている、
うん、
これが世の常でございまして、
そうですね、
はい、知ることが問題の種となって考えることで苦しみの花を咲かすわけですよ。
うん、
もうこれも間違いなくこうなんですね。
そうですね、もうこれが、あの、苦悩のパターンですよね。
そうなんですよ、うん、だから知らぬが仏って言うじゃないですか。
知らぬが仏ね、
ね、うん、本当何も知らなければ心は安楽だよと。
楽ですよね、
うんうん、だって思考が沈黙してしまえば、
うん、
もうそこには足りないものも余計なものもないじゃないですか、
うんうん、
分別がないんだから、
うん、
だから無知こそパーフェクトなんですよ。
そうですよね、無知こそパーフェクト。あ、もうこれもすごいパワーワードですね。
パワーワード、うん、と言っても無知では人間業界では生きていくことができないので、
はい、
だからおすすめしたいのはこの情報のミニマリストというか、
うんうんうん、
ね、生きていくために必要な情報ってあるから、
はい、
うん、それももちろん当然必要なんだけども、
うんうんうん、
それ以外は、まあ、できるだけ目に触れないようにする。
そうですね、心の平安のためにはね、もう必要最低限の情報だけでもう十分ですもんね。
そうですね、それとまあ趣味とかね、うん、
はい、
うん、それぐらいで、まあ、例えば子育てに必要な情報とか、
うんうん
うん、そんなん当然生活のために必要なものは必要だけども、
はい、
もうそれ以外いらないんじゃないのと。
いらない、いらない、
うん、と僕はね、
うん、
ミニマリストっていうのやったらもう情報もどんどんもうちっちゃくしていこうよと。
そうですね、
うん、だから僕一番好きなのはやっぱり夜中の1時からの、
うんうん、
だいたい1時ぐらいからのこの夜明けまでの瞑想の時間ですよね。
もう本当にね、うん、静かな時間ですよね。
だって
静寂、
誰からも連絡ないし、
うんうん、
この時間って世界はもう完全に寝てしまってるので。
そうですね、
そう、ね、うん、一番いい時間なんですね。で、全ての欲を満たすなんてことは人間である限り実現不可能だわけですよ、
うんうん
うん、でも深い瞑想っていうのはその欲がない状態に入っていくんですね。
そうですね、
そうだからね、うんうん、人間業界では不可能なことが瞑想では可能なんですよ。
そうですよね、だからこう満たされない欲求から解放されるので、
そう、
だから平安そのものですね。
その無欲っていう状態ですよね、
うん、
これがね、もう、まあ、実際、まあ、サマディとか言いますけども、うん、脳から快楽物質の雨が降ってくる、
うん、
いろんなもんが、
はい、
うん、もうそんな感じに入っていくんですね、
うん、
だからね、知ることができない世界ってまさに極楽、
うん、極楽浄土ですね。
そうなんですよ、だからね、多くの場合は瞑想や座禅というのは入り口は苦なんですね。本編
そうなんです
よね、本編でも言いましたけど、
はい、
でね、人間って入り口が楽な方を選ぶんですよ。
そうそう、
だから出口が苦なんですね、
うんうん、ああ、そうですね、
うん、だけど瞑想や座禅っていうのは入り口は苦になってるから、
うん、
もういいや、もう面白くないって入ってこない人多いんですよ、
うんうん
うん、でもまあちょっと本編の話だけども、来週もっと詳しい話しますけど、
はい、
それでもやる、
うん、
そうすると出口が極楽なんですね。
そうですね、逆なんですよね。
そう、
うん、
だからね、苦手だっていう人もね、まあ、最初苦なんで、あ、うん、ひっくり返るのねと思っていただいたらいいわけですよ。
そうですね、
うん、
ちゃんとね、ひっくり返る、
必ずひっくり返るんでね、はい、はい、だから諦めずにぜひ、そこまでは続けていただきたいなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。